はい、じゃあこんにちは。
こんにちは、どうもお疲れ様です。
お疲れです。
さーて、やっとここまで来たね。
ようやくね。
うん、
セカンド、あ、セカンドというか第二がね。
そうそう、あの、うん、まあ今日のこれで一応終わるいうか、これセクション2を終わって、あとはもうセクション3、いろんなことをこう書いていってね、それぞれが、うん、まあ必要なものをどんどんそこで拾ってくれればいいかなと思ってるんだけども、
うん、
まあ今までこうプライムでこう見てたりしてもね、うん、みんなその手法探しばっかりしていてさ、
うん、
肝心なところがこうものすごいブレブレのままで走ってるでしょ。
そうね、それは一番あるね。でも
なんかね、ネジが外れた車乗ってるような感じで、おっかなくてしょうがないんだよな、
うん、
でまあ二人は僕とはもう長いからさ、
うん、
別にここに出てきていることってあんまりこう新しくないでしょ。
そうね、うん、
うん、
やっぱり常に言ってもらってることだし、考えさせられてることだからね、これは、
うん、うん、まあそんな中でもね、多分ね、その付き合いの長い二人だったら、私はここに気をつけてるよとか、私はこれはちょっと苦手だなとかってあると思うんで、
はい、
うん、これ多分ね、みんなにこう役立つと思うんだわ、
うん、
なのでまあ、録音させてもらいながらね、うん、ちょっとやってみようかなと思うんだけども、まずね、ここいろいろこういっぱいいっぱい書いたけども、うん、基本的にはこれもうビデオの中に一通り出てきてるんだよな、
うん、全てね、
これは、うん、もちろんその一言一句違わずっていう形ではないんだけれども、でもみんな忘れちゃってるはずなんだよ。
多いだろうね、それは。
うん、でまあもうあんたら二人は数年間こういうことをずっと言われ続けてきてるから、
うん、
その中でそうだな、まず自分がその実践しやすいとか、こういつも俺はこれ気をつけてるよとかっていうのはどれかないかな。マッツンからいこうか。
うん、気をつけてること、
うん、これは俺はいつもやってるよっていうやつ。
うん、やっぱりその一般的な表現というか価値観に惑わされるなっていうのはやっぱりね、これは気をつけてるし、
うん、
まあ、あと食に関することっていうのは、まあ、最近だけれども、
うん、
まあ、自分の健康っていうのが一番の投資先だっていうのを教わって、実際にね、多少なりとも始めた結果、自分の体でも感じることができているので、
うん、
これはもう本当に一番よく考えてるかなっていうのは最近思うね。
そうか、
うん、
みっちゃんは？
私はやっぱり、ま、最近少しでもできるようになったなっていうのは、あの経済を見るな経営を見ろ、
あ、
というところは、まあ、自分の今の会社の立場的にも、もうこれはもう最初の頃からマリちゃんに言われてることで、あんまりその頃は意識がなかったんだけど、最近はやっぱり、うん、経理の者と話をしたりしてても、
うん、
やっぱり会社側の、まあ、経済全体的がダメだからっていうんじゃなくって、今の自分の経営の右と左のバランス、
うん、
を割と気にしてみるようにはなってると思う。
うん、ここだな。うん、そしたらさ、僕実はみっちゃんに一番ずっと言ったのはどれだと思う？
他人の問題を抱え込むな。違うか。
まあそれも言うたね、何回もね。
うん、
でもあんたに対して一番言ったのは自分を疑えないよな。
うん。まあそりゃそうですね。未だにそうだし。
うん。
うん、
まあみんなね、プライムでも多いじゃん。
うん、
なんかサポートに来るメール、うん、まあ俺は直接見ることがないんだけども、
うん、
一番最初にそのマッツンがよく投げたのが、俺は電気屋じゃねえとかって言ってたじゃん。プリントができないまでなんで僕がやらなきゃいけないんですかねって言ってたでしょ。
あったあった。
なんでその
ログインできないとかね、
ログインできないのはもうこれシステムが悪いとかってすぐ言ってくるけれども、
そうそうそう、
大体は自分なんだよな、
う
ん、
全部そうね、基本は、
うん、
まあそれもおかげでシステムをいじるようになって、それがある程度わかる、
うん、
そうだね、
よそのサイトに行っても、
うん、
あ、自分がおかしいんだって、
う
ん、
そうだよな、
比較ができるけど、うん、お客さん目線から言えばやっぱりね、自分はまず悪くない、
うん、
そうだね、
うん、
まあとりあえずね、こっちも言われたものに関して全部チェックするし、それを何が悪いのかっていうのをやっぱりね見て、いろいろと回答してるわけだから、まあ、そこで自分の勉強にはなってるわな、なってるんだけどね。
身になってますよね、うん、そうそうそう、 MT4 のログインの仕方についても。そ
うそうそう、うん、
まあ、ね、やっぱりそういう人に限ってね、人を変えようとするとかね、
うんうん、
お前が変われよみたいなね、
大体、うん、それなんだよね、あの、うん、ここがダメなんで直してくださいなんでね、もう明らかにこっちがもう間違いを前提で言ってきてるから、
うん
うん、もう頭の中はもうそれなんだよね、
そうだな、
100%、うん、
まあ、まず自分を疑え、うん、
そうね、それが、
うん、まあそれでね、結局まあここにダラダラといろいろこう書いたけども、
うん、
まあダラダラと書いたというか、俺これは パシパシっとすぐ出てくるんだよ、
うん、
まあ日頃言ってることだし意識してることがほとんどだからね、
うん、
まあなんでみんな本当こう、まあ別に仕事でもトレードでもいいけど、ちゃんとねそういう普通、まあ普通というか上を目指すんだったら普通のマインドセットだと思うんだよ、
うん、
うんうんうんうん、
あとあれだな、マツンサポートしてたりして、うん、これがみんなよくやってるよね、やらかしてるよねっていうのない？
え、これをやらかしてること、
うん、
まあ一番のやつは嫌なことに目を背けるなってやつじゃないかな。
あ、
やっぱり、うん、自分が苦手だとか、これちょっとやりたくないなとか、めんどくさいなとか、
うん、
っていうことだとやっぱりね、何度言ってもやらないし、
うん、
うん、で結局後からまたそのあやっぱりこれ必要だったんですねとかっていう人は相当多いね。
あ、
うん、
みんなあれだね、死にかけの人みたいなんだね、じゃあ
死にかけの人最後にこれやりたかった、あ、ガクってやつね。
いや違うそういうことじゃなくてね、
うん、
あのあんまり笑っちゃいけない事実なんだけど、うん、あの死にかけの人って人の言うこと聞かないんだよ。
うーん、
例えばね、この漢方薬を飲んでくださいねって言っても、
うん、
あの返事はするんだけど絶対飲まない。
うん、
でね、何度も言ってあげないと頭に入んないの。うん、でね、後から痛い思いして飲み忘れてたとかね、っていうようなことって結構あるのね。
うん、
まあ死にかけの人がいたら今度見てみーや、うん、言うこと聞かんから。まあでもね、まあそれも仕方ないなと思うんだけども、まあこれ今聞いてる人たちはね、うん、これから生きていく人たちばっかりだから、元気いっぱいでいく人たちばっかりだから、それはないと思うんだけど、
うんうん、
まああと僕が気づいてその思うのは、ああそれ知ってますだな。
あああるね、それは。
まあなんでそういったところにはね、ちょっと気をつけてもらいたいなと思うね。さあ、そしたらね、いろいろこう説明が必要な部分もあるんだけども、次の2番の項目、目標設定書の作り方と注意点のところ、2人とも見てくれる？
はい。
これね、みっちゃんなんか分かりやすいと思うんだけども、
うん、
会社には中長期ビジョンがあって、そして今年度の経営計画みたいなのがあるじゃん。
はい。
まあ、しかしね、これ個人でそういうことをやってる人たちっていないんだよな。にもかかわらず私は成功するって、お前ふざけんなよっていう話なんだけど、それはやった方がいいと思うんだよ。
もうより具体的にってことね、これ。さっきも読んで思ったんだけど、
まあとはいえね、これみんなに言うばっかりじゃなくて、自分たちも、まあ、毎回ちゃんとやらなきゃいけないことなんだわ。で、そういう中でさ、意外とその、みんなその、なんだ、あれがやりたい、これがやりたい、あれが欲しい、これが欲しいっていうのは、まあそこまではできるんだけれども、
うん、
具体性を持たせるとかね、測定するとかっていうことになると、もうからっきしみんなできてないんだよな。でね、別にここに書いたことって珍しいことじゃなくて、スマートの法則って知ってる？
いや、わからない。
それぞれ英語にして頭文字を取るんだけども、具体的、測定可能、達成可能、現実的、期限があるっていうのが、これスマートの法則って言って、
はい、
目標設定を作る時のもう基本的なものなんだよね。で、ただそれだけではちょっと足らないからね、僕の方でその言葉を付け足しているんだけども、まあなんで、その、みっちゃんなんかも今度ね、会社の事業計画書とかよう見てみーや、具体的で測定可能で達成可能で現実的で期限がある。これから外れてる事業計画書はダメなんだよ。
うん、
で大体はねほやほやっとしたものでね、うん、綺麗にしようとしてこう銀行なんかからはそれ跳ね、はい、跳ねられるんだよ。
だからまあ銀行用の事業計画書と本当の会社のトップが考えるとか社員が考える部署部署でその計画表っていうのはまた違うとは思うんだけども、
うん
うん、
まあそういうことでねこれちょっと落とし込んでってもらいたいと思うんだけど、
はい、
ね2番のね、測定可能数値化するっていうところでここ気をつけてもらいたいと思うんだよ。これここにはねダイエットっていう目標でこう例を示したんだけど、まあよくよくあるのがね、あのダイエットって簡単じゃん、
うん、
落
とすのは、
うん、食べなければいいって、
そうそう、
うん、
そう、変なことをやっちゃうし、あとその期限が近づいてきた時にこれどうしてもやりきろうと思ったら絶対変なことするんだよね、
うん、
なんか干潮しまくったりとか、
あ、
絶対そういう人いるじゃん、
うん、
それじゃダメで、
うん、
そうさせないためのガイドフレームっていうのが必要なのね。だからここに書いたのは、例えばそのダイエットで5キロ落とすっていうことなんだけれども、まあ、字面じゃちょっと分かりづらいかと思うんだけども、筋肉量は逆に1キロ上げてるんだよな、
うん、
でそういう風にするっていうことは結局食べなければいけないし、トレーニングしないとそうはならないわけよ、
うん、
でトレーニングするときにさ、筋肉量を上げるのに最もその適してるところはやっぱ足でしょ、
うん、
人体を構成する筋肉の中で最大の筋肉量を誇るのが足なんでね、
う
ん、
おもももも
ももももからお尻にかけてね、
うん、
でまあ正しいフォームで無荷重のスクワットを行いって最初の2週間は5回って書いてあるけど、これみんなね笑うと思うんだけど、正しいフォームで5回のスクワットできる人なんかそういないんだよな、
うん、
そんなにいないんだよ、
うん、
現代人のねそう30代まだできるかもわからんけど40代になったらもうできんよな、うん、でまあそういうことがねずっとこう続けられていくっていうことも大事だし、あとここでは書かなかったけども、筋トレやるって言ったらもう毎日やる人とかいるだろ、
うん、
それいや毎日やっちゃダメだな、
うんうんうん、
だからそういう基本的なこともきちんとその知識として抑えながら、うん、やっぱり測定可能な数値をそこにこう当てはめていかなければいけないっていうことだよな、
うん、
で大体がみんなねそのお金のことをお金のことをお金のことをお金のことってなっちゃうんだけど、
うん、
でもねそのお金を得るためには何をしなければいけないかっていうところまでやっぱり落とし込んでほしいんだよな、
うん、
例えばそのプライムで言うとさ、プライムでその教材が売れるといいねっていうようなまあ目標だったとするとさ、
うんうん、
やっぱりホームページへのアクセスがこのぐらいあって、
うん、
ほんでこれのクリック率がこうでとかって落とし込んでいくじゃんやっぱり、
うん、
でそれがないとやっぱ無理だよっていうことだよな、
うん、
であとはその3番ね、次現実的な落とし込みがされていることっていうことなんだけど、これもねすごいこう難しい表現なんだけど、さっきのその会社の中長期ビジョンがあって今年度っていうふうに個人も区分けする方がいいと思うのね、
うん、
だから自分のその夢目標が例えば5億とか10億でも3兆円でも別にいいと思うんだけど、
うん、
だとしたらそこへ行く道筋っていうののガイドラインがある程度こうできてないとダメなんだよな、
うん、
で正直ここの目標っていうのはもう本当に自由にどんだけ高くしてもいいと思うの、
うん、
でもそれに向けてねやっぱり日々一歩一歩がこうできる現実目標が落ちてないとまあ無理だなっていう話なんだよな、うん、まあだからトレードでさいきなり億万長者になりたいっていう人多いけど、
うん、
だったら1000通貨単位でね、あるいは100通貨単位でもいいんだけど、うん、もうこの月全勝しようとかさ、
うん、
まあ全勝っていうのは別にセットで考えて負けを認めた上での全勝でもいいと思うんだけど、
うん、
3ヶ月連続でね、
うん、
なんだ利益率を 20% アベレージで推移するとかさ、
うん、
そういったことができないとやっぱ無理じゃん。
そうだね。でも
できてても奥の単位って無理だからな。
そうだよね。それが、桁が一つ変わるごとに全然違うもんね、プレッシャーが。全く違ってくるから、そこら辺はちょっとね、やってみないと分かんないことだし、
まあ、そういうふうに細かく計画を立ててれば、もしそこがダメだっても補えることがというか原因も分かるってことね。
うん、まあそういうことだね。
うん、漠然としてたら、
だからやっぱりそこまでちゃんとやってほしいなということで、まあ、ここまで丁寧に書いとったらやるやろ
本当だね、
と思うんだけどね。
まあ私もここまで個人のことは具体的に考えてないと思うんで、ちょっとやってみなきゃいけないな。
やってみようよ、これみんなでな。あとね、さっきスマートの法則にのっとってこういう計画立てていくんだっていうことを、まあ、話したけど、あのね、スマートの法則っていうところまでは多分一般的なね、成功法則なんかでも取り上げてるところ結構あるんだけど、このね5番6番っていうのがね入ってないんだよ。感情移入できるものにするっていうのがすっごい大事で、人間はね理性よりも感情の方が勝つんだよ、ね、だからそこをねやっぱり感情的になるぐらいやらなきゃダメなんだな。俺みっちゃんに話したんかいな、松に話したんかいな、田舎の話って二人にしたかいの。
あ、しましたね。家と畑があっても、じゃあそれを何のハプニングが起きるか分かんないとか、幸運気を買わなきゃいけないとか、
あ、そうそうそうそう、
ね、そういう細かいことまで考えろって。
そうそうそうそう、
あそこでしたね多分。
そうそう、だから田舎生活に憧れてる人なんかもいると思うんだけども、じゃあ田舎の家なんてね、まあ偏僻になればなるほど、まあ、安く買えるわけだよ。だけどね、この間もなんだ、九州の阿蘇の方でさ600万円ぐらいのものがあったんだけど、でも逆に言うとね、その600万円でその古民家を買ってね、山林がついていたとしても、山林がついてるっていうことはさ、その山林の手入れをしなきゃいけないわけでしょ。じゃあ俺海外から帰ってきたばっかりでさ、実際今広島っていう安いところでこう生活をスタートしただけでも何百万かかかってるわけだよ。で安いからってその古民家を買ってね、そこに移り住もうとしたって、今度は山林がついてるということは、そこを手入れするためにな
んか
草刈り機とかのこぎりもいればなたもいればでしょ。でそういうのってさ、本来そこの土地でずっと住んできてる人たちだったらわざわざ買わんでも持っとるわな。でも新たに生活しよう思ったらそれ全部買わないかんねん。そうでしょ。そうしていくと絶対これその家や山林やらのこう値段よりも高い出費をしなきゃいけないよね。でさらにそのうちだったらそのちっちゃい子供がいるわけだから、送り迎えするのにジープ買わなきゃいけんとかな。でそうなってくると、それが嫌だなとは思わないけども、計画の修正も必要だよな。ただ、そうするとね、そこにまた楽しみがあるわけだよ。こう雑木林を手入れしながら椎茸でも作ろうかなとかさ、で椎茸がこのぐらいできたらこのぐらいは出荷に回そうとかさ、プライムに買い上げてもらおうとかさ、
付加価値が生まれるね。
まあまあそういうことよね。
そこまでできるようにしなくちゃいけないしね。
そうそうそうそう、
計画しとかないと。
そうそうそうそう、
ただ生活するのが落としどころじゃないわけでしょ。
でこういう話ってね、結構ねいろんなオチがあってさ、よくね温泉付きのマンションが欲しいからっていうことで、熱海とか伊東とかのマンション今安いからさ買う人多いんだよ。ところがよくよく買った後にチェックするとね、その温泉券は別だったとかね、あるいはパイプがもうね温泉成分で詰まっちゃってて、 それを変えるためにはそのマンション組合の許可を得なきゃいけなくて、マンション組合はなんか2つのグループに割れててとかさ、で結局何もできねえよみたいな話ってよくあるんだよ。
うん、
でそうなってくるとね、全てが崩れてくるでしょ
う、
うん。
だからこのね、もう夢目標の段階からね、そういうことまでこう想像してさ、
うん、
ニヤニヤしちゃった方がいいんだよな。でリアリティあるものに変えていってワクワクしちゃっていいんだよ、
うん、
これとっても大事なんでね、やっぱりその計画自体が感情移入できるものになってるってことだよな、
うん、
もう本当、例えばごくごく一般的な人たちだったらフェラーリ買いたいとかっていう夢目標を持ってる若い子多いでしょ、
うん、
フェラーリを買ったらお前もね、屋根付きのガレージはいるしね、
うん、
いろんな工具もいるしね、
うん、
今住んでる場所の道路の幅もある程度
そういうこと
考えなくちゃいけないでしょ
そういうこと、
利用できないとこでフェラーリなんて
そうよ、あとはお前高速道路で止まったらどうしようとかっていうのもちゃんと考えておいた上で、それが上でフェラーリを愛さないとね、
うん
うん、ね、雨が降ったら雨漏りするっていうのもまあみんな知ってか知らんか分からんけど、まあそういったことまでね、含めてフェラーリが好きだったらそのフェラーリを夢目標にしていいと思うんだよね。あとね、この6番、約束する、契約する、そしてそれを宣言するっていうことで、このね、目標とかをこう一生懸命こう書く人っているんだけど、こうそれをね、約束しないんだよ。これは未来の自分と約束すればいいだけだし、宣言っていうのは自分と自分の身の回りに宣言すればいいんだよな、
うん、
でこれをね、やらないんだよ。だからここもね、ちゃんとやってほしいなと思うね、
まあ、特にほら今なんて年始じゃない、だから1年の目標とかって結構立てる人いるけどね、
うん、
まあ、結局それってその時は立ててもさ、結局年末になるともう全く忘れちゃいとかっていうの多いしね、うんうん、
そう、あのね、成功しないのは本当ね、ここのページに書いたけどさ、
うん、
忘れちゃうっていうのもねま、忘れるほどその目標意識が低いっていうのも、
ね、
もう最初から問題なんだけどまあそれにしてもね、人間ってさ、日々雑多なことに追われていくじゃん、
うん、
で意識が飛ぶんだよね、
うん、
だからもう俺なんかも結構細かなことはいっぱいあってさ、何、携帯電話どこに置いたかいつも覚えてないとかさまあそんなもんなんだよ、
うん、
だからまあ夢目標に関してはね、その携帯電話なんかとはちょっと違うんでね、
うん、
やっぱりしっかりとこう日々頭の片隅にあるっていうのは正しいんじゃないのかな、
うん、
まあこの家族に対して宣言というか、家族と作ってもいいってことよね。そうすれば誰かしらが今月はこうだったとか、
うん、
で結構子供から言われると痛いものがあると思うんで、
うん
うん、まあちっちゃな目標よね、
うん、まあそれがね、このステップ3の方につながってくるところで、若干ステップ2とステップ3がこう被っちゃうんだけど、
うんうんうん、
まあ今せっかく出たからステップ3の話をすると、まずね、ここがね、みんなできないんだよ、なかなかね、
うん、
まずね、ここに書いてあるそのビジュアル化する、3番のビジュアル化するっていうのは、これ結構有名な話で、
うん、
引き寄せの法則とかね、
うん、
ナポレオンヒルプログラムとか SMI プログラムとかってやってる人はね、みんなこのビジョンボードって作るんだよ、
うん、
ところがね、作り方がね、ちゃんと説明されていないのと、まあこれ後でちょっと説明、ちゃんと説明するけれども、みんな間違ってんだよ、やり方を。
ほうほう。
でそれよりもね、まずね、このビジュアル化は後でちょっと説明するけれども、まず大事なのはここなんだけど、一番なんだけど、あなたのことを真剣に怒ってくれる人なんだよね。これね、嫌なことを言われるのは誰もが嫌じゃない？しかし愛のある叱責とかね、本当に例えばマッツンがなんか大きな夢目標を僕に語ってくれた時にさ、
うん、
俺がマッツンのこと嫌いだったら腹も立たないんだよ、
うん、
でマッツンがそれをね、やらなくても腹が立たないの、
うん、
でもね、例えば俺がすごいマッツンのこと大事にしてたりすると、マッツンがやるって言ってやらなかったことがあったりすると腹が立つはずなのよ、
うん、
で真剣に怒るんだよ、
うん、
お前できるはずなのになんでやらねえんだって、
うん、
でそういう人をねまず見つけてほしいんだよね、
うん、
あるいはねそこまでね愛のある叱責をしてくれる人っていうのがなかなか見つからないかもしれないけれども、うん、その一個下はね、まあ励ましてくれる人なんだよ、うん、ただこれはねよくよくあるのは誰だって励ましてくれるんだよ、別に深い人じゃなくても、
言葉はね、
言葉はね、
うん、
あ頑張ってねって、
うん、
でもそれはねやっぱりいらないんだよな、
うん、
だからまあできれば真剣に涙を流して応援してくれる人っていうところことをカッコで書いたんだけど、まあそういうこと、まあ、それさえも見つからなければね、今度はね競ってくれる人、
うん、
例えば仕事上のライバルとかね、トレードなんかだったらセミナーで知り合ったね隣の席の人でもいいじゃん、
うん、
ちょっと競おうぜって、
うん、
やっぱりねそういう人たちにね自分の夢目標を明らかにして、でしっかりとこうやっていけばいいんだよな、でもちろんそれがね結婚してる人だったら奥さんとかでもいいの、
うん、
で子供がある程度理解してくれれば子供でもいいんだよ、でそういう人たちと一緒にこうやっていくっていうこともすごい大事で、あと芯が強ければね、
うん、
バカにする人でもいいの別に、
うん、
例えば僕がね夢目標を書いてその人にそのシートをあげてね、
うん、
頑張るんで見ててねって言ったら、なお前ができるわけねえじゃんって言う人っているでしょ
いるね、
うん、でねその言われたことでいちいちへこむ人はそれやらない方がいいんだけども、
うん、
言われるとよーしって闘志が湧いて、
うん、
見てろこいつ絶対足元すくってやるぜっていうぐらいの、
うんうんうん、
吠え面かかしてやるぜっていうようなエネルギーに変えられる人だったらね、うん、あえて嫌なやつに渡すっていうのはありなんだよ、
うん、ね、まあでもこれちょっと、ま
あ、ごめんなさい、
うん、これまあこれはこれとしてあれなんだけど、ほら今まで出してた課題の中でもさ、やっぱりお互いをにちょっとまあ話をしながらっていうのもあったじゃない、課題の中で、
うんうん、
その中でちょっとほらいくつかあったのがさ、どうしても一人なんで、まあ、彼女もかな、うん、奥さんもいなくてとはいう人が、まあ、何人かいらっしゃって、
うん、
でっていうのがあるんで、やっぱりほらそうすると今回のそのガチ勉強会で結構大勢の方がいるじゃない、
うん、
やっぱりこういう人たちもう一回さ、やっぱり今もう一度会ってもらうっていうのはいいよね。でもね、そうすると
そうだね、それもそうだしね、
うん、
こういうね前向きな夢目標、具体的な夢目標を持ってる人は、
うん、
別に俺でもいいんだぜ、
うん、
マッツンでもいいんだぜ、
うん、みんなの前でもいいわけでしょ、
うん、そういうことだよ、
相手がいないとかって言うんじゃなくて、
そういうことだよ、だからね相手がいないって思い込んだらダメなんだよ、
うん、
相手はいるんだよなんぼでも、
うん、
だって正直さ、俺だってみんなほらプライムの仕事として、まあ、とりあえずはやってるけれども、でももらったメールに関しては本当に心からさ、うん、そうやって思って返してるし、
うん、
やっぱり成長してもらいたいと思って返してるわけだから、
うん
うん、どっちかっていうとやっぱり本当に一番のタイプであると思って俺はねやってるから、
うん
うん、だからそれで、ね、使ってもらって全然構わないと思うんだけどね本当に、
うん
うん、
ただね、そこにね夢目標を見られるのが恥ずかしいとかっていう感情が あると思うのよ、
うん、
でね、その感情がある限りその夢目標は多分ねダメなんだよな、
うん、
だって自分の夢目標だもん、正々堂々としたもんじゃん、
うん、
でね、何かそこでね引っかかりがあるんだったらその夢目標は書き直しなんだよな、
うん、
でね、みんな一発で清書しようとするんだよ、それも間違いな、
うん、
こんなのはねもう散々試行錯誤して書き直して書き直してっていうのが当たり前なんだよ、
うん、
当たり前なのね、
もしかしてそれが実現するまで書き直しはあるのかもしれないし、
そうだよ、そういうことだよ、
うん、
まあその辺はね、ちゃんとやっぱりみんな認識してやった方がいいよっていうことだね、
まあ、プライムのお客さんの中でもやっぱり奥さんと まあ、お客さん今男性が多いんで、
うん、
まあ、奥さんと話しましたとか、あのセミナーに一緒に来られたりとかって、
うん、
やっぱりそういう家庭っていうのはいいも悪いも含めて、うん、やっぱり話せるんじゃないのかなって思う、
うん
うん、夫婦とかでも。
そうね、
うん、
ただね、一つ勘違いしがちなのは、
うん、
まあ、僕は今妻がいなくなっちゃったけどもさ、うん、僕の幸せは妻の幸せかって言って、それイコールじゃないんだよ、
うん、
で僕の目標は妻の目標になり得るかって、それもイコールじゃないのね、
うん、
でね、そこは、あっちのマインドセットの方に多分書いてあると思うんだけども、うん、自分の幸せとたとえ奥さんでもね子供でも違うんだよ、
うん、
で相手には相手の感情があり、こっちにはこっちの感情があるのね、
うん、
だから人のその何感情のこともちょっと考えた方がいいんだよね、
うん、
ただそれで自分の感情を抑圧するっていうことではなくてね、
うん
うん、相手は相手なんだよ。そして補完関係でこう補える部分だけをね重ねればいいわけね、
うんうんうん、
でもうこれはね、男は男であり続けなきゃいけないし、女は女であり続けるためにも、あのね、男と女は違っていいのさ。で、違ってるっていうことをちゃんと認めた上でね、
うん、
相手の人格も認めた上でちゃんとやってった方がいいと思うよっていう話なんだよね。じゃないとね、なんかよくあるのはすごいこう一生懸命仕事してさ、大きくなって、
うん、
奥さんもそれは最初は認めてくれていたんだけども、だんだんだんだんこうすれ違いになってね、大成功した途端ね、会社上場したはいいけど奥さんは男ができて逃げちゃったとかってあるやん、よく
いっぱいあるね。でもね、それはね、
あるんだよこれが。だからね、あの旦那さんの目標夢っていうのがね、奥さんの夢目標とはちょっと違うんだよな。だからね、この夢目標についてとかね、家計に関してとかね、ちゃんとよく何回も何回も話をしなきゃいけないんだよ、
うん、
その労力をね避けて通って、しかも相手のことを知らんぷりしちゃうと、それは怒るんだよね。何かを犠牲にして得るものっていうのはね、結構ね失ったものの方が大きかったりするのね、
うん、
で、まあ、極力失わないようにね、人には耳があって口があってね、目もあって匂いも感じるし、ね、手で触れば感触もあるしね、そういう五感を使ってしっかりとやっぱりコミュニケーションが取れるっていうのが家族だと思うの。他人とな、見ず知らずの他人と五感を使ってコミュニケーションそれは気持ち悪いやろ
下手すると捕まっちゃうからね。
うん、なんか松がわしをベタベタ触ってくるなんか嫌じゃないか。
そうだね。
うん、
うん、
だからまあそこはね、やっぱり家族は家族としてできる部分、
うん、
でついついね、これ男の人に多分多いと思うけど、思いよがりでね。
そう、多いね。
うん、一人よがりでこう、うん、なんかね突っ走っちゃう、
うん、
で振り向いたら家族がいないとか、
まあその熟年離婚というか、あれが多くなったのもそれじゃないのかなって。
多分そうなんだよ、今の時代ね、奥さんも外に出て世の中見てるからさ、
うん、
やっぱりね、ちゃんとこう向き合わなきゃダメだよな、
ね、
まあね、退職金もらった途端に半分は私にも権利があるからって取られちゃって、じゃあさようならみたいな、う
ん、いっぱいいるよね。俺の場合はいっぱいいるけど、
あのね、人生で金銭的な意味でもね、最大のリスクっていうのは離婚なんだよ。
うん、
まあ基本的に財産は半分やからな。うん、
ね、
うん、でましてやね、浮気をしてそれがバレて離婚とかだったら、もうどうやってももうどうにもならんの。勝ち目はないわの。
うん、
だからなんかね、せっかくその夢目標を作っていてもね、まあ、結婚してる人は特にね、やっぱり奥さんの方をきっちり、うん、自分が女性だったら旦那さんの方もちゃんと見てっていうのは大事かな。
そうだね、でもね、
うん、 で大体ね俺もそうだったんだけどね、結婚契約書なんか結んでないでしょ、
うん、
結構ね欧米では結婚契約書ってはっきり書いてる人たちも多いらしいよ。
あ
もう最初からね財産の分配をこうするとかね、うん、負債はこうするとかさ、うん、別れる時にはこうするって決めた上で結婚するっていうのがあるみたいよ、
うん、それ聞くなでも、
うん、
確かに
それは変な話恋愛でも
恋愛でも、
うん、だから結局ほらまああとねちょっと病気のこととかもあったりするじゃない、
うんうん、
後々これが見方とかってね、うん、っていうのもあるからっていうんで書く人いるっていうもんねやっぱり、
うん、さあそしたらね今度はねそれを書き出していくっていうところなんだけど目標設定書自体はね細かなこと書いてあっていいんだけど、うん、それ壁に貼っててもね多分見ないじゃん、
うんうん、細かいことはね、
ね、
うん、
なのでその要素を抜き出して箇条書きにして壁に貼ったりとかね、うん、PC のデスクトップにしたりとか、うん、携帯の待ち受けにしたりするといいんだよな、
うん、
でね人間は文字で得られる部分とその絵とかね、うん、写真とかでこうイマジネーションが湧く部分とちょっと違うんだよ、
うん、
脳みそに使ってるところがね。なんでねその文字情報でこう書いたものともう一つはその写真とかねそういうものを貼り付けたビジョンボードを用意すればいいの。なのでこの2番3番っていうのはちょっと被るところがあるんだけれども共に忘れないようにするためなんだね。意識を常にそこに向けておくためのものなのね、
うん、
でねビジョンボードについてなんだけどね引き寄せの法則のビデオとかではなんかね自分の欲しいものとかを貼ればいいとかって簡単にしかこう説明してないんだけど例えばさっき独身の人がいるって言ってたでしょ、
うん、
独身の人はさその目標の中にすごい綺麗で気立てのいい奥さんをもらうとかっていうのが目標になってる人もいると思うんだよ、
うん、
まあ一般的にね誰でもその綺麗で気立てが良くてっていう部分はそう願うじゃない、
うん、
まあしかしねじゃあそれをビジョンボードにさ自分の好きなタイプの女の人の写真を貼ってたらどうなるかっていうことなんだけどどうなると思う？
絶対叶わないそれは。
いやいや叶わないじゃなくてね、
落差は激しくなるの。
いやいや毎日見てたら、ね、叶うんだよ。叶うんだけれどもいい？どういう叶え方するかっていうと、まあ、多少なりとも お金の余裕があればキャバクラに行っちゃうんだよ。
うん、
わかる？それで叶っちゃうんだよ。わかる？毎日毎日その写真を見てるとね、
うん、
そういう自分の好きなタイプのこういう奥さんが欲しいって、奥さんが欲しいっていうことと、うん、その女性に会うっていうことは、脳としてはどっちを優先させるかって女性に会う方なんだよ。そうするとね、意識的にか無意識的にかは分からないけれども、まあほとんど無意識的なんやろな、そういう子がおったらそこの子がおるキャバクラに行ってしまうの。もうこれ叶っちゃってんのそこで。でさらにねひどいのはお金がなかったとするでしょ、
うん、
まあ若いうちなんかだとお金なかったりするわね、
うん、
これで自分の好きなこのタイプの女に巡り合ってとかってやってるとさ、
うん、
ちゃんと巡り合うんだよ、
うん、
コンビニ行ったらエロ本が売ってあってな、
うん、
好きなタイプの女が出とるわや、
うん、
でもっと言うと PC 見てたらななんか変なエロ動画があって、
うん、
叶っちゃうんだよそっちの方に行っちゃうの、
うん、なるほど。
でね例えば男の人なんかでなんか体鍛えなきゃっていうことで目標としてねなんかそういうある程度こう筋肉がムキッとしたような写真とかをこう貼ってたとするでしょ、
うん、
脳がね錯誤を起こしちゃってねなんか男がだんだん好きになっちゃったりとかね。いやね、笑い事じゃなくて、うん、脳っていうのはねとにかくね叶えようとしちゃうんだよ。本当なんだよこれ。ただその叶え方のプロセスまでは脳は感じてないんだよ、
うん、
だからそのプロセスが分かるような作り方をしなきゃいけないわけね。でね例えばさっきね俺がね山の中のその家が欲しいとか うぬんかぬん言ってたでしょ、うん、だったらその写真はね自分がそこに行って撮って自分が写ってるっていう方が正しいんだよ。
うん、
そういうのが、うん、意識はしやすいし現実に
もう動いてるってことだもんね。
そうなんだよ、
少なかれ。
そうなんだよ、それがねあのみんな間違ってんだよ。
あ、じゃあマッチョのなんて言うんだあのトレーナーがいるジムにまず行って一緒に写真をしとくとか。
そうだよ、自分のマシンを持って横になんだそのトレーナーさんがいてね、その人の顔を写す必要ないんだけど、
うん、
だって頑張ってるところをこう写して日々それを励みにすればいいんだよ、
うん、
そうするとプロセスがわかるでしょ、
うんうん、まあそっか、ニューカレドニアに行きたいって遠くのことを思ってたらいけないんで、まず一回旅費をつけて行ってみて生活できるかどうか物価がどうかっていうことからもう始めなくちゃいけないっていうこと
ね。そうだよ、
うん、
いきなりねバカみたいに南の島での生活とかって言ってね、
うん、
これで退職金はたいてお前フィリピンとかに行ってみんな王女をこいとるかなお前
うん、
こんなんじゃないんだよな、
うん、
でさっきねほらリアリティを持たせなきゃダメだって言ったでしょ、
うん、
そこまでリアルに行ってそれで自分の感情を動かしていくんだよ、
うん、
でね例えば田舎暮らしをするっていう一つのその目的にはね味噌が作りたいとかさ、
うん、
こういう醤油を漬け込んでみたいとかってあると思うんだよ。俺なんかはあるから今その今自分で味噌作ったりとか、
うん、
漬物漬けてみたりとかするわけだよ、
うん
うん、今回のって多いじゃん、教えてください。
多かったの。
あ、すごいじゃん、だって
多かったの、
うん、
だからそういうことだってね、全部つながってるんだよ、
うん、
わかるかな。ここがわからないとみんなね、あーって言いながら変なもの引き寄せてんだよで、なりきれない。
まあ、プライムの会員さんの中にもね、海外に移住したいとか海外でお仕事をしたいってこういう人何人かいらっしゃるけど、やっぱりこう行ってみてこれがダメだった次はこうしようってやっぱりもう具体的にやってるよね。
そうだよ、
うん、
だからね、今回その海外移住本当にしちゃった人が何人かいるんだけどさ、
うん、
やっぱり彼らは何回もそこへ行ってるし、うん、そこのいい部分も悪い部分も知ってるしね、感じてるしね、
うん、
それで初めて現実のものになっていくわけじゃん。
そうだね、でもね、うん、
だからね彼らは願ってないんだよな、
うん、
だから当たり前と思って行動してるからちゃんと行くかな、
うん、で次はこうしよう、ああしようってもう行動が先に出てるんだ。そうそうそうそう、
行動が先なんだよ、
うん、
だから行動するための夢目標であって、うん、諦めるためとかねがっかりするためのものではないわけだから、うん、やっぱりそこがね、生じゃなきゃいけないんで生々しくね、
うん、
やらないかんね。
そっか、あれだね、引き寄せの法則じゃなくて引き寄せられの法則なんだね
うん、まあそうなんだよなどちらかというと、
うん、
だから何でもねちゃんと行動と紐付けられてないと、うん、それは無理なんだよ、うん、まあこの辺がねみんな気をつけてほしいところだよ。でそれからね、ビジュアル化すると同時に音声化する。これ今 MP3 プレイヤーでも何でもいいじゃん、
うん、
下手すると携帯電話で声録音できるじゃんよ、
うん、
あれで自分のそのこうするああするっていう行動目標、自分が叶えたい目標から落とし込んだ行動目標とかをね、
うん、
ちゃんと入れていったらいいよな。最近ね今度公開するかどうかちょっと迷ってるんだけど、
うん、
朝ね毎朝違う言葉なんだけど子供と一緒にさ、
うん、
マインドセットを一つずつ叩き込んでんだよ。例えばね、昨日なんかだったらイエスマンで周りを固めると終わりとかっていうのを、うん、2年生だからイエスマンの意味なんか分かんないんだけど一応教えてるんだよ、
うん、
どういうことかなっていうのは、
うん、
どういうことだと思うとかって言いながら、会社をやるようになったらね周りで春の言うことを何でも「 はいそうですねって聞くやつばっかりを置いてしまうと会社が潰れるよというような話をしてるわけよ。でね、結局何が、彼に何を彼に埋め込みたいかっていうと、人と人のその意見がこう違ってて当然だっていうことを裏では教えたいわけよ。でそういうね、一つの言葉があっても裏面から見る見方と表面から見る見方ってあるでしょ。そういうのを一つ一つそのマインドセットの中に組み入れて教えていきたいなと思ってんのよ。まあでも本人ね、毎日毎日覚えてね生きよるわや。まあみんなね、だから自分の夢目標と一緒にさ、そういったところを日々こう反復しながらやっていかなきゃダメだな。だからこのセクション0、セクション1、セクション2ってこう来てるけれども、この次セクション3でね、例えばファンドのことだとかトレードのことだとかね、税金のことだとかいろいろこう出てくるけれども、結局ね、みんなそれがね、ただ単に、ああ、なるほどって思って終わってほしくないわけ。で、全部これ行動に落とさなきゃダメなんだよな。だからこそちゃんと見定めてね、もらって自分のためにやってほしいなと思ってんのね。まあというわけでどうしようかなと思ってんだけどさ、今回これちゃんとそのサポートつけた方がいいと思ってんのよ。
ああこれはねちょっとね、
うん、まあなんでここのページの中でねサポートの提案はちょっとしてみよう。
そうだね、できることを、うん、まあサポートをねしていこうと思ってやってるわけだから、
うん、
やっぱりこっちとしてもねもうちょっとできることあるかなと、
うん、うん、そうだね、
うん、
まあというわけで、うん、一応その僕との付き合いの長い2人はみんなの先輩として、うん、で良き僕の理解者でもあるんで2人は、まあその分ね、みんな時間的にもショートカットできるじゃん、
うん、
かなりできるだろうね、
やってくれればだけどね
それが一番大きいね。
そう、
うん、
言葉をかけてあげたりとかね、励ましてあげたりとかっていうのなんぼでもできるけれども、
うん、
いざねもう自分が動くか動かないかっていうの自分しか、自分が動かせるのは自分でしかないんだからさね、俺が翔太郎君だったらなんか鉄人動けとかってねえ誰々さん動けよとかってできないじゃん実際には。
常に行動するときは自分一人しかいないからね。
そうなんだよ。まあなんでこれはね、僕らにも当てはまることだから、
そうね、
うん、僕らもちゃんと計画立ててねやってみようよ。
まあ、いろいろと僕らもね話したいしね聞きたいし、うん、ちゃんと
みんなのいい顔を見れたらな。
そうだね、
いいじゃん、
うん、それが一番嬉しいもんね。でも、
うん、
まあね、私なんかももう会社で言ってるもんね、退職後はどうするとかって
あ大事なことよ。そうやってね一個一個宣言していくんだよ、
うん、
あのねみんな宣言をするときが下手で、
うん、
あれだよ、あのいきなりね僕は5億円の金持ちになりますとかって言うからバカにされんだよ、
うん、
そうじゃないんだよ、今年はねこういうことやりますっていうね、
うん、
うん、やればいいんだよ、
うん、
あとはね会社勤めの人はね、
うん、
なんかちゃんとねこういう夢目標の作り方とかさ、そういうことを知らない上司の前で自分の夢はこうですとかって言うからダメなんだよ。
そんなことより目先の売り上げのことを考えろって言われたら終わ
った。そうそうそうそうそう。で基本的に相手がさ、その切り返してくるのはね、ウィークポイントを詰めてくるわけだからさ、そういうことぐらいはねもう事前に察知しといて、まあ言うこと言わないことっていうのはちゃんと区別したらいいよな、
うん、
はい、まあというわけで、
うん、
ぜひ皆さん頑張ってください ね
頑張ってください、
応援します。
じゃあ終わりにします。
はい、どうもお疲れ様でした。
お疲れでした、
はい、ありがとうございます。